古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も太宰府歴史の散歩道を歩きます。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩いているのはこの番組の津川ディレクターです。今週は太宰府政庁跡の正面から右手にあります太宰府展示館からスタートします。太宰府に来ましたらまずこちらを見て太宰府のおおよその姿をイメージしてからあちこち見学なさることをお勧めします。館内に入ります。
さあ、太宰府政庁跡に隣接します、あの当館太宰府展示館なんですけれども、はい、まあ、太宰府のいろいろな資料、大変小さな館ではあるんですけれども、まあ、ぜひ太宰府に来ていただくと、先ほどお話しましたようになかなかあの上のもの、いわゆる建物の跡とかなかなか残っておりませんので、はい、まあ、そういったものをいろいろイメージしていただけるような資料をたくさんご用意しております。はいはい、館の奥の方まで来ていただきますと太宰府があります地形の、
あ、地形、
はい、イメージしたジオラマがございます。はい、で、まあ、大野城市、太宰府市、筑紫野市、まあ、中川市とかですね、はい、周辺の地形を再現してまして、はい、まあ、どういった場所に太宰府という町が、そして役所が築かれたのか、そして、まあ、周辺には守るような大野城、紀伊城、足利三城、また水木とかですね、防衛施設もいくつも築かれましたけども、はい、まあ、どういったふうに配置されてたのかですね。
あ、まあ、これはよくわかりますね。は
い、そしてさらに先ほど津川さんと歩きました太宰府政庁跡、
はい、
まあ、古代に、西国、まあ、九州を管轄する役所があったんですけども、
あ、ここにありますね。
はい、実際にあの建物の柱の土台のすすきがございますけど、
ね、は
い、でこちらですね、あの九州国立博物館さんが所蔵しているものをあの展示でお借りしてまして、はい、100分の1のスケールで制作したものでございます。で、あの太宰府政庁、あの実際にはですね、建ってた建物によりまして、まあ、3つの時代に分けられております。先ほど礎石のお話しまして、まあ、展示館でも立派な模型があるんですけども、はい、あの一番最初はこのように立派ではなくてですね、もう地面に直接柱を建てます掘っ立て穴、ホタテ柱形式で建てられております。はいはい、でその後ですね、まあ、8世紀に入りまして、まあ、このような立派な礎石を用いた建物にどうも、建て替わったような、これが、礎石を使った建物が2期目と言っております。で、太宰府重要な役割をしてたんですけども、実はあの941年に藤原の住友が乱を起こしまして、はい、で、まあ、その際に太宰府にも、押し寄せてきまして、その際に太宰府政庁の建物は焼失してしまったと伝えられております。ただあの焼け落ちた後もですね、あのその後941年に焼け落ちた後も、まあ、3期目としてもう一度建て直しております。はい、それが今見ていただく太宰府政庁の一番最後の、姿になっております。
はい、
でおおよそですね、その太宰府政庁、あのよくお聞きされるのがいつまで使っていたんですかっていうの
は、
なかなかこれが文献にはですね、はい、出てこないので何年までっていうのが難しいんですけれども、まあ、当時あの律令制からこう政治システムがちょっとずつですね変化していく中で、どうも建物自体はですね、あの発掘調査の専門家の先生方があの調べていらっしゃるところでは12世紀の前半頃にはもう使われなくなっていったんじゃないかな。
そうですか。
だからその頃までは建物がまだ現存していたのではないかなというふうに言われている場所でございます。
はい、そして次にあるのが、あ、これは昔の
町並み
ですね。
はい、はい、でさらにあの展示館の中央にはですね、当時の太宰府の町並みがどうであったのか、はい、ということで750分の1のスケールですね作ったジオラマが展示しております。はい、でこちらの方はですね、あの 今回歩きます太宰府政庁を中心としまして、はい、まあ、当時太宰府は五番の目のように、まあ、情報性が引かれていたんですけども、はい、まあ、どういった街並みであったのか、まあ、現在は住宅化されてなかなか伺うことができないんですけども、まあ、まさに1300年前、はい、太宰府がどういう様子であったのかというのを、まあ、あのジオラマで再現してまして、
これは五番の目とよく言いますけども本当に五番の目になっていたというのが分かりますね。
そうですね、はい、でこ の, あの中心となる朱雀王子を中心としまして、まあ、外交施設から客観であったりとかですね、はい、あとはこの後行きます、学校院跡であったり観世音寺であったり、はい、まあ、そういった建物が再現されていますので、まあ、合わせてですね地形役所の建物そして、まあ、町並みの様子って、まあ、合わせて見ていただくとより太宰府の古代のイメージが皆さん膨らんでのではないかと思っております。
はい、
でさらに、次にですねご紹介したいのは、津川さんと次に訪れましたあの国分寺ですね。
あ、国分寺、はい、
で国分地区の国分寺、まあ、建物の跡をですね巡りましたけども、はい、実際にどういう建物が建っていたのかこれもあのイメージした復元模型が展示館の中にありますので、これでよく分かりますね。はい、なのであの全体の建物配置ですね、はい、それから、まあ、例えば七重塔の様子であったり、はい、本堂であったり講堂であったり、まあ、そういったものがあのこちらも復元模型がありますので、
はい、
まあ、ぜひあの合わせて訪れていただくとあこういう形をしていたのかというのが立体的にご覧になっていただきますね。
まずここをご覧になってそれから国分寺跡に行っていただくとよく分かりますね
よりイメージが
そんな感じがします。
はい、出るかと思います。はい、
このほかにも観世音寺の建物の伽藍配置の復元模型や梅花の園のジオラマなども置いてあります。そして太宰府展示館を出た後その東側に何本もコンクリートの柱が立っている場所があります。これは歴史的にも重要な場所ですのでここから見学です。
さてあの太宰府展示館を訪れていただきますと、外側に表に出られますと東側に隣接してですねあの空間が広がっております。で実はあのコンクリートの柱が何本も立ってたりする。
何本も立ってますけど、はい、これは何ですかね。
はい、でこれが実は古代の、建物の発掘調査で見つかりました建物の柱の跡を
柱の跡、
はい、コンクリートで再現しております。
すごい
数です
ね。はい、
で実際にですねこ の, あの場所がですね築山東神河跡ということで、はい、先ほどご紹介した築山の東側に位置する、まあ、役所の跡ではないかということで、まあ、そういった名称で呼ばれているところでございます。はい、であの大変広くてですねあの間を通ります道を挟みまして、まあ、東西におよそ110メートルほど、はい、で、南北に70メートルほど、まあ、そのぐらい広い区画をですね、
はい、
あの区分して、ではい、この外側にはですねコンクリートで背の高い柱で再現されてますけども、まあ、おそらく、追事塀か、
はい、
こう柵が巡っていた、
はい、
でその内側にですねあの低いコンクリートの柱で再現されてますけども、まあ、建物が何棟もあって、はい、この中にさまざまな建物が建っていたと考えられております。
はい、私が注目しているのはここもですね、実はその大友旅人さんが、の邸宅と候補の一つであるというふうに言われている場所でもあるわけですね。
はい、実はそうなんですねあの歴史の散歩道であの坂本八幡宮のところでもお話ししました。あちらがまず一つの候補地なんですけど、
はい、
2番目の2つ目の候補地として実はこの築山東神河ではないかというふうにも言われております。
はい、
まあ、まさに太宰府政庁に東側にすぐ隣接してですね、
はい、
であの太宰府の城防が基本的には90メートル ×90 メートルの一区画なんですけども、まあ、それに匹敵する110 ×70 ほどの広い区画を持ちますので、はい、まあ建物のまあ構造とか位置とかからすると、はい、まあ、ここがもしかすると大友の旅人邸であって、
はい、
先ほどご紹介した梅花の絵も実はこの辺りで行われたんじゃないかなというふうなことも言われている場所の一つでございます。
はい、そういったあの重要な場所ですので、ぜひここもお見逃しなく、見学していただきたいと思いますね。
はい、ちょっとあのなかなかこう目立たないところにございますけども、はい、実はこのゆかりある史跡ですのでぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、では、はい、
じゃあ成長を抜けてきた側 の, あのじゃあ道の方に戻って、はい、それで、はい、
そしてまた太宰府歴史の散歩道へ戻りました。この辺りの通りは小技の表示がきちんとできていてかつての太宰府はこんな地名だったということがよくわかります。
さて、はい、ずっと菅さんと歩いてきましたけども、はい、歴史の散歩道再び戻ってまいりました、
はいはい、
で坂本八幡宮のところからですね、歴史の散歩道今東の方に折れて続いているんですけども、はい、ま、坂本八幡宮からおよそ150メートル200メートルほどのところにはですね、あの大友の旅人の万葉歌碑なんかもございまして、はい、でさらに道沿いには、近現代にですね、あの太宰府史跡の保護などにも尽力されました日観寺に、まあ、そのゆかりの日観寺というようなお寺も建てられております。
日観寺とお寺がありますね、
はい
はい、
まあ、あのこの清張跡の、保護などにも尽力されました日観寺のお名前から取られて、はい、あと、はい、建立されたお寺と伝えられております。
はい、
でこの日観寺さんの前を通りますと緩やかに、歴史の散歩道に曲がっていくんですけれども、はい、ちょうど日観寺を過ぎまして右手、30メートルほど歩きますと今度はですねこの辺りの古い小技を示した石碑が立っております。
あ
ります、
ね、あら、で旧小技、
はい、
代理、
はい、でもうなんか古代の皆さんですね代理と聞きますともう手あの内側のですね外側内側の内に裏と書きまして、まあ、天皇のいらっしゃる代理が多分皆さんピンとくるかもしれないんですけれども、
ね、
はい、で実はあのこの太宰府政庁を含む広い範囲がですね、はい、古い小技でいきますとこの大きな裏と書きまして
大きな裏
代理と呼んでおります。
あ、そうですか。
そうですね。で、まあ、あのまあ都の位置関係でいきますと天皇はこの成長等の後ろにですね、
はい、
代理がありますので、まあ、そういった位置関係から名付けられたっていう、はい、あの伝承もありますし、あるいは、はい、あの実際に例えば太宰府ですと、まあ源平合戦の頃ですけども、
はい、
安徳天皇とかが実際にですねこちらにお越しになったりしているので、
はい、
そういった時に滞在された場所というような、
まあ、そうですか、
そういう言い伝えまで、まあ、正確なところは分からないんですけども、
はい、
まあ、あの都に通じるような地名が実は清張の北側部分に残っておりまして、まあ、そういったものを示す石碑もありますのでこういったものを眺めながらぜひ、
そうですね、気がつきませんでしたね、こういうのがあると
は、はい、
旧小技代理大きな裏と、書いた石碑が一本立ってます。これ注目ですね、
はい、ぜひ、はい、あのこういったところを見ながらですね、ちょっとイメージしていただきながら歩いていただけると思います。
そうですね、まあ、小技ですから、まあ、昔こういう風な名前がついてたという場所ですね、
はい、なりますね。そうやってですね歴史の散歩道歩いてきました。ちょうど築山を背にして少し歩いてきました、はい、ちょうどですねあの甲信亭さんが祀ってあるちょっと三叉路にやってまいりました。でこの角にも立っておりまして、今度は学業ですね、石碑
がありますね、はい、旧小技学業ですよ、
はい、
学業、
はい、で実はこの石碑が立って三叉路からですねちょうど見えてます風景、はい、ここが太宰府の、まあ、古代におきまして教育機関でありましたあの学校院跡、それが広がっていた場所になります。
はい、
はい、でまあ地名としてはですね、
はい、
学業ということで業務とかで使います業の字が使われておりますけど、はい、この一帯が、はい、学校院でございました
です、ね、
はい、ちょうどあの太宰府政庁と観世音寺の、まあ、ちょうど中間ぐらいに位置する場所にあたりまして、はい、まあ、古代においてはあの各国にですね学校があれて、まあ、そこで役人を目指す方は学んでいたんですけども、
はい、
まあ、太宰府は西海道全体を統治する役所でございまして、
はい、
北部九州の6カ国、
はい、
肥前、肥後、筑前、筑後、豊前、豊後ですね、
はい、
この6カ国の人たちはこの太宰府にあった、ここは府学校とも呼ばれていたそうなんですが、
まあ、
こちらに学びに来ていたそうなんですね。で、ま
あ、
こちらの方で学んで、まあ、あの卒業した後は役人として活躍するということで、はい、いろいろな勉強をされて、まあ、中国の書物などをですね、まあ、教科書としましていろいろなものを使って勉強していたようなんですけども、
はい、
まあ、あのそのための役職として、太宰府には、まあ、あの博士という役職が置かれまして、あ、まあ、それ以外にもあの、医術を扱う薬師であったり、はい、あるいはあの算術計算を担当する算師と言われた、まあ、役職があって、まあ、いわゆる今で言うとちゃんと教える大学教授がちゃんと任命されて置かれていたということで、まあ、やはりこう西海道を統治する太宰府においても、まあ、優秀な人材を育てるというのはやはり重要な役割だったんだろうということで、
なるほど、
はい、まあ、現代の置き方は例えば公務員養成、養成大学みたいなイメージをしていただくとですね、
はい
はい、それが広がっていた場所でして、
へ、
はい、で津川さん実はですねこの石碑のこの右側にこう、はい、何でしょう 追字というか、つげがたくさん。
あ、つげがね、はい、たくさん1メーターぐらいのね、高さのつげが、
は
い、
こうなんかちょっと変わった形であるんですが、これがその学校院跡の建物を表している
んです。建物を表しですか。
実はですね、この学業の小技碑が立っている角にありますスペースというのは、実は発掘調査でですね、この場所を発掘しますと、はい、まあ、建物跡が出て、古代のですね、でちょうど、学校院の、まあ、中心となるような位置にも当たりますので、まあ、おそらく古代の学校院に置かれていた、はい、学校院の、まあ、関する建物じゃないだろうかということで、中央にですね、ちょうど正方形の建物が一つ、そして南側にはですね、はい、あの住宅で消えてますけども、まあ、半分、建物が出てきている、まあ、2棟分今。
そうですか。で、つげの木がですね、そうですね、横10メーターぐらいのつげの木がいくつか植えてあるんですね。
そうですね。
それが建物を表しているということですね。
はい、なので、私たちは津川さんとも平面で見るとなかなか分かりづらいんですけど、皆さんお手元でパソコンとかこう航空写真で見るとですね、きっちり長方形の建物の形と半分の半円形の、はい、長方形の建物の跡になってまして、実は看板などもですね、一切立ってないので、
分かりませんよね。
何だろうと思いますけども、実はこの場所がそういう学校院、古代の建物のあった場所でして、で実はこの場所もう一つですね、はい、重要でして、津川さんと歩いています歴史の散歩道、
はいはい、
足元に50メートル間隔で文様線、古代に使っていましたレンガの、
ありましたね、
出てきましたけども、実はああいったものがですね、この建物の柱の穴から出てるんですね。
そうなんですか。
はい、でしかもそれがですね、この建物で見つかったのは敷いてあったわけじゃなくてですね、はい、再利用されてまして、こう、発掘調査されますと、穴の底に実はこう2枚ですね、いわゆるこう支える石の礎石代わりにですね、文様線が使われていたと。でその上にどうも建物の柱を建てていたということで、古代のリサイクルというようなところも分かるんですけども、まあ、ちょうどその文様線の残りが大変良かったために、はい、まあ、太宰府展示館でも複製品を実は展示してたりしますので、皆さんが歩く歴史の散歩道の足元の文様線、こういったところでも出てきているというのをぜひ、はい、知っていただければと思います。
ここはちょっと注目ですね。
あ、ぜひ注目していただけると、
旧小和座学業という石碑があるんですけども、その石碑のすぐ横ですね、そこに杖の木が植えてあるところを探してください。
ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、
ここでまたちょっと立ち寄り道をしてしまうんですけども、はい、さ、この学業という石碑がありますと、この奥側ですね、右手奥に田んぼが広がっておりますけども、
す、ね、
はい、実はこの田んぼが太宰府天満宮さんの祭殿になっておりまして、こちらで太宰府天満宮さんが、ま、稲を育てられて、はい、毎年6月にはお田植え祭ということで、早乙女姿の巫女さんたちが来られまして、でここにこう、はい、舞とかですね、こう、はい、行いまして、丁寧に稲を植えられると。
ここですか。
はいはい、でこの田んぼで、育ちました稲が、まあ、10月にですね、はい、縫い母祭ということで、まあ、刈り取りを行って、
はい、
でそれが、まあ、太宰府天満宮さんの新嘗祭とかですね、はいはい、神事で用いられて、まあ、太宰府天満宮さんでお使いになられる神事のそういうお米はこちらの田んぼで育てていらっしゃるという、まあ、由緒ある田んぼが目の前に道を挟んだすぐそこにあります。
ここは本当広い田んぼですね。見渡す限りそうですね、まあ、500メーターぐらいの空間はあるでしょうかね。そういったところに祭殿があるということですね。
は
い、
また6月頃のお田植え祭の時は大変華やかに皆さん衣装を着てですね、はいはい、されてますので、ぜひ一度ご覧にお越しになっていただければと思います。はい、
その祭殿の場所がここだそうです。
学校院の建物があったという場所の一部はおよそ50メートル四方くらいの土地で杉の木が植えられていました。しかし看板も何も出ていませんでした。先に進みます。
先ほどの学業の石碑がもうまたすぐですね、50メートルも行ったでしょうか。
はい、
右手に今度大きな石碑が見えてまいります。
そうですね、今度は大きいですよ。横3メーターありますね、縦が2メーターぐらいかな。ここに万葉集の歌碑ですね。
はい、 ちょうど先ほどご紹介した学校院跡の、ちょうど牧田ですねに建てて大変大きな石碑がありますけど、はい、こちらがですね、万葉集の中でも歌人と知られます山の上のオクラが、当時梅花園とかした時代730年頃は筑前の国主、筑前の神でこちらに赴任してまして、国主、国の神は国内を巡回する業務もですねありまして、いろんなところを巡ってらっしゃるんですけども、この、建てられている石碑は当時鎌倉軍の方で読んだ歌というふうに伝えられております。で、子供を思う歌としまして、こちらにですね看板とも立ってありますけど、ご覧になっていただければと思いますけども、売りはめば子供を思うゆ栗はめばまして忍ばる、いずくより期待しものぞ、真中井に元中借りて安い品さん。で、繁華としまして、白金も、くく金も、玉も、何せむに、勝れる宝、小西亀屋も。ということで、まさに、
これはもう有名なね、
ですね、山の上のオクラの、代表するようなですね、歌として、皆さんに親しまれてまして、まさにもうですね、白金もね、くがねもたまもは子供の愛に比べれば何になろうかと、どんな姿のどんな優れた宝もやっぱ子供には及ばないという、今私たちがこうお子さんを思う親心っていうのが、やっぱり1300年経ってもやっぱり当時の人も変わらないっていうですね、そういった思いが伝わる石碑でして、山の上のオクラがこちら、筑前に赴任しておりましたので、そういったですね、代表する歌碑がこちら立ってますので、そういったところも見ながらですね、当時の人々の思いなんかにも思いを馳せて歩いていただくと、よりこう古代の太宰府が皆様楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
そうですね。
今週は太宰府展示館から太宰府歴史の散歩道へ戻り、主に小技を見つけて歩きました。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。来週も続きを歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。今日は太宰府歩きの帰りにぜひ連れて帰ってほしい素敵な太宰府土産を見つけました。
はい、
チョコレートなんですよね。
ほう、チョコレート。
どこで売ってるかというと、西鉄の太宰府駅のすぐそばでもちょっと路地裏っていうところにあるアンドミューというチョコレート菓子屋さんなんですよ。
はい、
で、代表でチョコレート職人でもありパン職人でもある山川美幸さんにこの素敵なお土産チョコを作った気持ちを聞いてきました。
令和になったことだし、記念じゃないですけど、新しいお土産として何かこう、せっかく太宰府にお店もあって太宰府にいるんだから、何かこう新しいものを発信したいなと思って。
ほう。
でできたのが、
はい、
梅花の歌、梅の花の歌と書きます。今手元に持ってきました。
はい、わあ、可愛らしいですね。これは梅の花のもなか。
そうなんです。
を受け皿に中にピンク色と、まさしくこの梅の花ですね、これね。
完全にパッと見梅の花でしょう。
で、なんか散らしてありますよ、いろんな。
トップにですね、ドライラズベリーとカカオニブ、カカオ豆、チョコレートになる前の豆自体を砕いたものが散らしてあって、まさにこの、なんでしょう、おしべめしべのような雰囲気があり、ね、実はね、もなかの皮の方にもちゃんとおしべめしべの形がついてて、めちゃめちゃ可愛いんですよね。
表も裏も可愛らしい。
そうなんです。で、この美しいピンク色、別に梅が入ってるわけじゃないんですとおっしゃいます。ピンクの理由はこれでした。
ルビーチョコレートって言って、もともとああいう天然の色で、ああいうピンク色のちょっとこう深いピンク色のチョコレートが、
めっちゃ色つけてるんですよ。
いや、無着色で、だからもう貴重なルビーカカオっていうのがあって、それを厳選して作られたのがルビーチョコレートなんです。
へえ、ピンク色ですけれども、表面がね、ツヤツヤではなくて、ちょっとこうザラつきと言いましょうか。
いいとこ気がつきますね。せっかくなんで食べてください。
いただきます。あ、本当だ、こう爽やかな、ちょっとこう酸味がありますね。
そうなんですよ。で、食感が面白いんですよね。もなかの締めはシャキッとものすごい音がしましたけど、もなかの皮の音と、それから 食べた時のチョコレート部分のホロホロした感じっていうんでしょうかね、うんうん、この辺もすごい食感が面白いんですが、これチョコの部分の加工がポイントでした。
あれ自体焼いてるんですよ、焼きチョコになってるので、はい、なので夏でも、まあ、溶けないというか、はい、常温で持ち歩けるっていうことですね。なかなかね、チョコレート普通にチョコレートだったら、まあ、今の季節はいいですけど、夏場はちょっとやっぱ気にしながら持って帰んなきゃいけないっていう部分があるじゃないですか。あれはもう常温で OK なんで、軽いしですね。
そう、しっかりした食感ですよこれは。
そうでしょう、うん、でもね、この持ち運びの良さの軽さっていうんですか、うん、お土産にしたかったっていう山川さんの気持ちがすごい凝縮されてるんですよね。
すごいオリジナリティがあります。
見た目よく味がこう今までに食べたことがないようなチョコレート菓子で素敵なんですが、うん、まだまだ他にも太宰府らしいチョコレートがありました。観光の酒っていうんですが、菅原道真公のお酒、これね形は扇形なんです、
はい、
ボンボンショコラ、ボンボンショコラってね、一口で食べられるチョコレート全体のことを言うんですって。
あ、そうなんですね。
でこれ中に入ってるガナッシュクリームが二日市の大賀酒造観光の酒作ってるんですが、これが入ってるガナッシュなんですね。この観光の酒っていうのが太宰府天満宮の飛梅の酵母で醸してるんですよ。せっかくなんでどんな風味なのか、これも坂田さんに食べてもらおう
と
思います
。はい、もうね、扇のね、黄色と深い緑がちょうどグラデーションで左右色が、一口でいきます。うん、うん、あ、中はさらりというよりちょっとこう粘りのあるお酒が、
うん、ガナッシュクリームに溶けてるからですね。
うん、ガナッシュクリームに溶けてるんですね。うん、おー、お酒だ。
ふわっと立ち上ってきますよね、うん、強くはないけどふわっとくるんですが、この観光の酒というチョコレートについて、面白いチョコレートだったということを説明してくれました。
このチョコレートが日をごとにちょっと味が変わるんですよ。
なんですって日をごとに変わる。
熟成されて、チョコレート自体もこう作った日から熟成されていって私が毎日食べていたところ、10日後ぐらい、作ってから10日後ぐらいがすごい一番美味しかったです。まあお好みもあるでしょうけどね。
変な方、おお、
そうなんです。
いや、バランスがいいですこれ
でしょう、ぜひぜひ10個ぐらい買って毎日食べて成長を見守っていただきたいと思います。梅花、うん、の歌、観光の酒、素敵なチョコレートは西鉄太宰府駅のすぐそば、ちょっと奥にありますアンドミューというお店にあります。
中島理恵さんでした。お知らせです。番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。